時刻は12時31分になりました。沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、今日は子ども食堂 M、 そして未来ポケットなどの子どもの居場所、子どもの食堂などを、展開しておられる NPO 法人沖縄社会教育サポートから、宮里さんに今日は来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとすぐ FM 那覇のこのガラスの目の前におられる3人の方々はお仲間ですか？
そうですね、うちのスタッフと、うちの利用している、児童になります。
そうなんですね。ぜひ中でもパイプ椅子がそのまま近くで見れるんで大丈夫ですけど、外暑くないですか？大丈夫ですか？すぐここで見れますか？もし暑かったら中で水も飲めますので。嬉しいですね、見に来てくれるっていう。
はい、ありがたいです。
すごくいい雰囲気だなと思いながらも、早速なんですが NPO 法人沖縄社会教育サポート、そして、宮里さんは代表でおられるということで、まずはその活動の内容をですね、少し聞いていきたいなというふうに思うんですけど、よろしくお願いします。
はい、NPO 法人、沖縄社会教育サポートでは、宜野湾市の嘉数の方で月に1回、子ども食堂 M という、子ども食堂の方を運営させていただいていて、
はい、
八重瀬町内で、月曜日から金曜日まで朝の10時から、夜の8時までですね、空いてる拠点型の子どもの居場所というところを、運営させていただいてます。
すごく長い時間空いてるというか、その時間の中で、来れるっていう感じなんですね。その拠点に、
はい、実際今ここに子どもが1人混ざってるんですけど、
はい、今日来てますね。
はい、学校に行けない子だったりとかで、孤立支援の部分だったりとか、はい、貧困対策だったりとかっていう部分ではあるんですけど、はい、子どもたちの受け入れを通して、そこで生活支援をしたり、
うん、
食事支援をしたりしながら、子どもの居場所として、活動していくっていうようなところになります。
あ、すごい。シェルターもやってます？
シェルターはやってなくて、
はい、
子ども食堂 M の方ではもう本当に、食事支援と、
はい、
あと食料支援の方をやってて、はい、今外にいるうちの相棒なんですけど、うん、赤の方ですね。
はい、赤の
相棒、はい、相棒の方が、はい、外交してくれてるので、いろんな企業さんだったりとか、はい、会社さんからこの食料の支援受けたり、個人から、食料支援受けたりっていうのを、ちょっと日の長い、レトルト食品とかを中心に、
はい、
配布できるようなものっていうのをいただいて、はい、配布させていただいてます。
大事な仕事ですよね。お疲れ様です。僕あの活動をする人、いろんなところにお願いしに行ったりとか、うん、協力を仰ぎに行く人を、
うん、
別のところでは脅迫隊長とか脅迫部門とか別のところで言い方、助けないのかとかいろんなところからそう協力をね募る人っていうのがいます。これがね大変な仕事ですからね、
うん、
事情も説明しつつ、あっちの話も聞きつつ、それをマッチングさせて、ご苦労様です、本当に。で、そういうふうに言われるぐらいね、すごい大変なところなんですよね。で、その NPO 法人沖縄社会教育サポートの活動で、子ども食堂 M っていう名前なんか珍しいなと思ったんですけど、子ども食堂 M の M は
もともとこの宜野湾の方で始めるときにどういう名前にしようかなっていうところでいろいろ考えて、
はい、
満腹とか満足とか、
はい、
っていうようなところの頭文字を取って M、うん、
なるほど。僕宮里かと思いました。
よく言われるんですよ
自分の名前の頭文字取っちゃったの
自己主張が激しすぎる
すごい。満腹満足。
満腹満足ですね。いいですね。確かに。
満ち足りる。
うん、M っていい、その頭文字になりますね。うん、で、もう一つ、未来ポケット
は。はい。未来ポケットは、それこそ、先ほどの相棒と一緒に立ち上げるときに、
うん、
居場所の名前を、申請をもう明日までにしないといけないっていう、もうギリギリの時に、名前何にしようかっていう話を、お互い当時別の仕事をしながら、
はい、
ボランティアでも完全に無償無給で働いていた状態の時に、うんうん、ドラえもんのポケットから着想して、
はいはい
はい、未来のポケットで、
はい、
未来ポケットっていうような形で、うん、全部ひらがなにした方が柔らかいよねとかいろいろ考えて、
はい、
で、その後前後の星は外せないよねってことで、もう故障として星、未来ポケット星っていうふうに
してるんです。そうなんですね。ちょっとこの場所間違えちゃってた未来ポケットのポケットひらがなですか？
あ、全てひらがなです。あ、
ちょっと間違えちゃった、ごめんなさい。表記をですね、星までつけて未来ポケット、は
い、角田ヒロみたいな感じ
未来ポケット星、未来ポケット星。
そうですね
なるほどですね。なんでドラえもんのところから、なんでもその夢を叶えるみたいな。
そうですね、夢を叶えたいだったりとか、みんながやっぱりドラえもんのいいところって、例えばいじめっ子がいたりしても、
うん、
最後はみんな笑顔で終われるっていう ところ で、はい、未来に向けてみんな笑顔になれたらいいなっていうような部分ですね、
うんうんうん、確かに僕もドラえもんすごい大好きで漫画も全巻持ってるので、うん、いいなって思います。そんな未来あ、まあNPO 法人沖縄社会教育サポート子ども食堂 M と未来ポケットなんですけど、大体利用される方ってのはどれぐらいいらっしゃるんですか。
ですね、今子ども食堂 M の方をクローズ型って言って特定の子だけにちょっと声かけをして、はい、活動しているので、はい、ちょっとかなり人数としては落ちてきたんですけど、今20名前後ですね。
たくさんいますね、はい、クローズ型っていうのはその要はオープンじゃなくて、まあ、限られた人数 そして誰でもいいよっていうわけじゃなくて、まあ、この
その少し特定 の、うん、気になる家庭に直接声かけさせていただいて、うん、はい、利用を促しているっていうような形になります、はい、
これが、どちらも、
今の、子ども食堂 M の方が大体20名ぐらい
20名ぐらい
で、先ほどの未来ポケットの方がかなり時間とかも長いので、はい、かなりもう限られた人数になるんですが、今約10名の利用者になります。
1クラス分ぐらい相手にされてるわけですよね、うん。その方々に食事の提供が主メインで、
そうですね、未来ポケットに関しては時間も長いので、はい、まあ、生活支援、食事支援、
居場所か、
はい、食料支援、はい、学習支援、ソーシャルワーク、はい、先ほど言ったいわゆる、シェルター以外の思いつく限りのことも全てやってるっていうような感じですね、
うんうんうん、本当にパーソナルにというか包括的にいろんなところで何かこう課題が見つかったらとか、相談に乗れるきっかけだとか、ところを考えながらやってるって感じなんですね。
そうですね。
で、うん、はいはい、
やはり体験格差というか、かなり、学校以外での体験活動っていうのをやってない子が非常に多いので、
うん、
まあ、いろんなところにこう連れて行って、まあ、例えばうるま市にトトロの壁画があるんですけど、はい、コロナの時に、はい、お家のおじいちゃんがみんな元気になってほしい、笑ってほしいということで壁にトトロの絵を描いて、本当にものすごく、うん、上手なんですけど、まあ、こういうのを一緒に見に行ったりだったりとか、
はい、
まあ、遠くまでのドライブっていうのも含めてやっぱりなかなかお家でやらないことっていうのを未来ポケットでやっていけたらなっていうところですね。
あ、なるほど。本当はトトロの壁がうるま市に、
そうなんですよ、 Google マップで出ちゃうんですよ今。
すごいですね。でさっきクローズ型っておっしゃったところなんですけど、はい、やっぱそういうことを取り組みたいって思うっていうことはやっぱその、この子たち一人一人が抱える課題や問題に、なんかこう解決の方に向かいたいとかそれを拾い上げたいみたいな気持ちがすごく強いように感じられたんですけど、はい、やっぱその活動をしていてそういった子たちっていうのがてか、ね、問題に関わるところがやっぱ多かったですか。
そうですね、基本的にはやはりクローズ型なので問題を抱えている家庭がこう、支援としてつながってくるっていうような形、はいはい、社協さんだったりとか、市町村の、うん、相談員さんだったりとか、
はい、
で学校のスクールソーシャルワーカーさんからちょっと気になっているのでこの家庭どうですかっていうような形で、うん、案内が来るって形になります。
そうなんですね。この活動が始まったのはいつ頃からなんですか。
そうですね、きっかけとして、はい、まあ、以前県外で働いていた時に、さっきの相棒と知り合っていつか子供に関わる仕事したいよねっていう話をずっとしてて、はい、
うん、
結局、約10年ぐらい会わないでこう、まあ、LINE だったりネットだったりだけでつながってて、で私がこの、もともと八重瀬町の役場の方に勤めてまして。
あ、そうなんですね、はい、はいはい、
その時に青少年健全育成の担当をして、そのタイミングでまた久しぶりに再会して、
はい、
こういう仕事がしたいんだっていう話で、うんうんうん、こう、うん、じゃあなんとかしてこのそれを仕事にできないかっていう部分だったんですけど、やはり役場だとどうしても部署移動があるの で、
そうです、ね、
ずっとこれだけはできないっていうところで、うん、まあ、役所を辞めて自分で NPO を立ち上げてっていうところですね。
役所の
これが2021年ですね。
へえ、はい、役所辞めて、役場辞めて、
はい、
自分がやりたいことはこれなんだと、
はい、
で NPO 立ち上げて、すごいですね。やっぱ役場でやってたところからそのいろいろ見てなおさらやっぱやりたいと思ってっていう。
そうですね、この青少年健全育成の部分だとやはり活動的な子がすごく多かったんですよ。まあ、ジュニアリーダーと呼ばれる子どもたち の子ども会の中でもリーダーになるような子たちが多かったんですけど、はいはい、やはりその中にも家庭の事情で進学をすごく悩んでるんだよねって、就職した方がいいのかなっていう相談を受けたりとか、うん、そういうのがあって、やっぱりこのいわゆるお金がかかるっていうのをもう理解してる年齢になると進学をためならってしまったりとか、
うん、
そういう部分もあって、
うん、
そういう話を、まあ、やはり直に聞くとこういうのをなんとかしないといけないよねっていう部分ですね、うん、
そうだったんですね、うん、すごい決断だったと思うんですけど、2021年から
そうですね、
はい、ということはもう3年4年目を迎えられる、
今4年目に突入しまして、
あすごい
な、はい、役所を辞めたのが令和元年なので、はい、まあ、そこから1年ぐらいかけてこう準備会っていう形で活動して、準備会の時から子ども食堂 M はあの運営させてもらってて、はい、
そうだったんだ。その頃からもう2000、まあ、3、4年目だと思うんですけど、いろいろ見えてきた課題だとか、やってみて分かったことだとかいろいろあると思うんですけど、どんなことが問題として上がってきたとかありました？
そうですね、やはりあの、まあ課題としては、まあ、私たちがさっき言ったオープン型とかクローズ型という言葉が出たと思うんですけど、あ、はいはい、あのまあ、支援する人の数だったりとか、はい、まあ、予算で、うん、あの支援の物資が、かなり余裕があるのであれば、やはりオープン型がいいのかなと。
あ、リソースがあれば
そうですね、オープンがいい、うん、ただやっぱりリソース限られているの で、うん、でそうなった時にあのよりあの深掘りしてあの携わっていくってなると、クローズ型の方が携わりやすい、う
ん、なるほどな。
だけど、うん、やはりクローズ型にすると本当に必要な方に届かなかったりとか、
うんうんうん、
あそこに行かないでってこう親が言ったりとかっていうのがあって、
うん、うわーめっちゃジレンマだ。
なのでそこをこうどうしていくかっていうのを非常に悩みながら、オープンにしてみたりクローズにしてみたりっていうこうテストを繰り返している形で、
試行錯誤、
はい、
あーなるほど、うん、確かにおっしゃる通りですよね。リソースっていうか、配るものだとか人とかに限りなく、うん、その上限がなく人が潤沢にいれば全部フルオープンでゆっくり話聞いてってやればいいけれども、そうとは言ってられないですよね、うん、限りがあるわけだから。じゃあ限りがある中で、最大限良いことは何か、一番いいことは何かを今模索している段階なんですね。
そうですね、
すごくそのあの悩みながら考えながらやってるんだって。でだからクローズ型にしたら、じゃあ限られた子しかダメですよって なってとしたら、じゃああそこに行くのは本当に困ってる子なんだとかっていう印象を周りに与えてしまったりとかして、うん、こちらからするとそういうつもりは与えたくないんだけれども、
そう
なってしまうと、今ほら子ども食堂とかでよく抱えている問題で、子ども食堂は貧しい子が行くところだから行っちゃいけませんよみたいなことを親がいてっていうことが、それは不本意で、そういうことじゃなくて子どもの居場所として誰でも来ていい場所なんだってならなければ本当に使われることもないみたいな。 でもそれをオープンにするとっていうところと、クローズにするとっていうところ、なかなかすごく悩ましいところだけど、でもそこまでやっぱ深く考えてる、考えてですよ、オープンクローズっていう、うん、そもそもクローズっていう取り組みはあんまされてるところがないので、なんかいろんな団体がある中でそういう取り組みのもう一つあって、もし成功例とかが出たらこれでよかったとか、これが、特化的にできてよかったとか、オープンでやってるところがやっぱ結構多くて、
で
オープンでやってるところはみんな言うんだよね、はい、その本当に貧しいところにつながってる感じがしないとか、困ってるところにつながってる感じがしないとか、
うん、
じゃあクローズにするかとかね、あの制限するかってなったりとか、うん、あとボランティア の、雰囲気にもよりますよね。
そうです
ね、みんなに配ってたらボランティアが大体怒ったりとかして、あの人たち全然困ってないじゃないかとかって言ったりとかすると、うん、それでなんかこう雰囲気が悪くなって、うん、じゃあ制限するかと。でも大体始めた人はみんなそう思ってないんだよね、みんなに等しく配ってあげたいとかって思ってるんだけど、うんうん、そのボランティアと一緒にやってる反面強く言えないとかいろいろあったりとかするんですよ、
うんうん、
なんかそういったところをいろいろ考えつつも、まあ、今言ったことは僕の気持ちも入ってますが、代表の方でそのオープンとクローズを試行錯誤しながらやっておられるっていうことなんですね、
はい、
なんか本当に答えが見つかるといいですね。
そうですね、今のところ理想はやっぱりオープンで、
うんうんうん、
本当にこう、まあ、少しずつみんなが協力して、うん、あのみんなが参画してくれれば、
うん、
結局向こうがどうだ、向こうに行ったら、ね、貧困だとか、はい、生活困窮だなんてことは言われずに、
うんうんうん、
本当に地域の居場所として、子供だけじゃなくておじいちゃん、うん、おばあちゃんとかも含めて、うん、地域のみんなの居場所として、ね、運営できれば一番いいかなって思ってます。
そうだよね、うん、理想がそこなんだったらやっぱりみんなが集まってみんなで協力し合えたら理想ができるわけだから、それが一番たどり着きたいところですよね、
うん、
まあ、今からしたい質問にもつながってくるかもしれないんですけども、その今後の夢とか目標っていうのもそういうところにやっぱありますか？
そうですね、今あの県内で、まあ、約300箇所あの子ども食堂があるんですけど、
うん、
これも全国で一番多くて、
はい、
まあ、この、まあ、みんなが本当にネットワーク持ってあの支援する側が困らないような、
うんうんうん、
本当にみんなが少しずつ協力して、まあ、お金だったり人だったり、物だったりですね、
うん、
少しずつ協力してあの支援者が負担にならないような形で、うん、みんなが続けていけて 最終的にはもうそういうものが本当に必要ない、うん、子ども食堂ってものはなくなりました、うん、もう支援するべき対象がいませんっていうような豊かな世界になるのが一番いいんですけど、なかなかやっぱりそれは難しいので、うん、この、まあ、支援する側が途中で諦めたりとか、うん、やっぱりまあ、お金の問題人の問題で続けられないっていうのがやっぱり多いので、まあ、そういった、支援者たちも子どもあらないような、支援が続けていければなと思ってます。
本当ですよね。支援者のことを深く考えておられて、支援者って大体みんな資材使ってるからね、うんうん、自分の財布からお金出してさ、うんうん、で支援しようとかで家賃とかも払ったりとか、みんなそれでカツカツな中やってるわけですよね、うんうん、この人たちが本当に続けていくためにはっていうところの面ですよね、うん、やっていけるところの面ではっていうところで、みんなのやっぱり協力が必要になってくるわけでございます、うん、素敵な本当に夢というか、さすが役場で働いていたっていうか視点が町の視点だなってやっぱ思いますよね、うん、今こう番組を聞いてて、NPO 法人沖縄社会教育サポートの今子ども食堂 M 未来ポケットっていうところ2つやってるところの宮里さんって方に今ラジオを聞いてる 方にちょっと説明するんですけど、来ているんですけれども、はい、今聞いて、あ、そうなんだ、自分も何か協力できることあるかもとか、自分も何か力になれることあるのかなっていう方々がもしいた場合に、まあ、人でも物でもお金でもいいので、どんなふうにその関わり方としてありますか？
そうですね、うちの場合が先ほどから何回か出てるんですが、クローズ型っていう形で運営しているので、うんうんうん、一旦ご連絡いただいて、はい、でまあ、それでその時にご相談させていただいているっていう形ですね。まあ、例えば人だったり、うんうん、であれば開催日この日になります、この場所ですよっていうような形でご案内したり、うん、まあ、お金であればもちろん振り込み先のご案内、
うん、
で物であればまたこちらから受け取りに行くのか、それとも持ってきていただけるのかっていうのをちょっと調整させていただいてます。
ありがとうございます。その際の連絡先は NPO 法人沖縄社会教育サポートで検索すればいいんですか？
ですね、こちらで検索するとブログの方にヒットするので、はい、まあ、ブログにコメントしていただくか、
はい
はい、もしくはですね、これ携帯番号とか言っちゃっても大丈夫なんですかね。
僕は全然大丈夫ですよ。言っていかれる方も多々いるので、はい、
であれば未来ポケットの方の、はい、連絡先に、連絡いただければと思うんですが、
はい、
連絡先が 090-1943-1611になります。こちらの、電話の方にご連絡いただければと思います。
これ後でポータルサイトに今回のことを上げるときもその電話番号を掲載しても大丈夫なんですか？
大丈夫です。
じゃその際は、電話番号があると安心ですね。みんななんかとりあえず連絡して相談してみて、関わり方をじゃあ考えていただければというふうに思います。
そうですね、今洗濯機と冷蔵庫を求めてます。
あ、もうはっきりそれは大事ですね。洗濯機と冷蔵庫だって。洗濯機はどんな洗濯機っていうか、どれぐらいの、
まあ、家庭用でできれば7キロぐらいのやつが、
はい、もうリアル、はい、そういうのがいいですね7キロぐらいの洗濯機って、処分しようと思ってるとか、なんか買い替えようと思ってるとかでも全然いいですよね。
そうですね、
僕最近買い替えたんですよねそういうのがやっぱありますよね、洗濯機ね、はい、だから買い替えるときにその洗濯機どうするかっていうときとかね、うん、壊れてないやつですよ、もちろん。壊れてるやつあげちゃダメですよ。壊れてないやつで、今回ちょうどいいじゃんって思った方いたらですね、あと冷蔵庫ね、
はい、
冷蔵庫、はい、ご協力の方よろしくお願いいたします。最後にリスナーの皆さんに伝えたいことあればよろしくお願いします。
はい、そうですね、皆さんができることから始めていただければと思います。少しずつでもですね、皆さんが協力していただいて、関わる方が増えれば増えるほど、この支援の輪というのはすごく大きくなっていくと思いますので、うん、はい、ぜひ皆さんできることから始めてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします、
うん、ありがとうございます。今日は沖縄の支援を紹介するつなぐ駆け足沖縄、子ども食堂 M、 そして未来ポケットを運営する NPO 法人沖縄社会教育サポートの宮里代表に来ていただきました。今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。